ご理解第5節。これまで神が物を言うて聞かせることはあるまい。どこへ参っても片瓶で願い捨てであろうが、それでも一心を立てれば我が心に神がござるからおかげになるのじゃ。生きた神を信心せよ。天持ちも昔から死んだことなし。この方が祈るところは天地金の神と一心なり。自己満足的な信心から、神も立ち行き、氏子も立ち行き、喜び合い、満足し合える世界にまで発展できる道が、金光大臣によって生き生きと開かれた。この方が祈るところは天地金の神と一心なり、と仰せられる金光大臣の御取り次ぎによる生きた天地の働きをそこに集中して、巡りを断ち、おかげを授けてくださる働きとはなったのであります。金光大臣の道。金光大臣、教祖様、池上金光大臣様が天地金の神様より世の人を助けてやってくれと、またそれによって神もまずは神を助けてくれと、そして次に人を助けてやってくれと立教神殿の中には語って、神様が語っておられますね。神を助けてくれと、また氏子を助けてくれと、その助ける働き、まあそこにはさまざまな天地書きつけというものもが最後に生みなされたというのでしょうかね、語られておる。それが今にも今日にも続いておるわけですけれども、もう140、150年も前の話でしょうか。今朝いただきますのは、ここ数日の成り行きの中から師匠大坪総一郎氏が教えてくださる哀楽理念、この哀楽理念の普遍性ということですね。時代を超え、世代を超えて、それこそ未来永劫に至るまで色褪せることなく人間が真に助かっていくということのための哀楽理念であると、その普遍性というのでしょうか。例えば私が20代の頃、もう50年も前になりますか、その頃はカセットテープというものがありましたね。それ以前はオープンテープで録音されておりましたが、私が10代の頃はまだそのオープンテープレコーダーの時代でしたが、それが20代の頃になるとカセットテープの時代になり、あのウォークマンというものが出てきて一世を風靡した。今はもうほとんどありませんね。そしてその50年前、その当時の最先端技術であった、例えばウォークマン、カセットテープですね、その技術を学び、そのウォークマンを世に広めた技術者たち、まあ販売の人たちもおられるわけですけれども、その当時は最先端技術であったわけです。そしてそれをマスターして、そしてその当時活躍した人たち、そういう技術者がおられるわけですね。しかしその当時50年前最先端技術であった、例えばカセットテープならカセットテープの技術、ビデオテープならビデオテープでも、その後に出てきたそれでもそうですけれども、その当時の最先端技術を身につけて、その当時活躍した人たちが今日において活躍できるか、その技術が使えるか、もう役に立ちませんね。その機会すら探すのが難しいことでしょうね。まあ昔のテープが見つかったからこれを何とかしたいという時にはたまさか役に立つのかもしれませんけれども、もう一般的にはもう陳腐化された廃れた技術、枯れた技術、 もうそういう技術を身につけた人でも今日では正直言ってあまりお役に立たない。あの当時あれほど勉強したのに、で技術を身につけたのに、今日ではもう何の価値もなくなった。まあないことはないでしょうけれども、もうほとんど価値はない。それを子に孫に、いや子子孫孫に伝えるべき技術ではありませんね。過去にはこういうものがあったという程度のことであって、それが現代に生き生きと通用している、また50年100年先にも生き生きと通用している技術ではありませんね。そのことがこの年になってやっと分かりました。例えば今は AI が盛んですが、その今の AI の技術をなるほど勉強してお金にもなりましょうから、それで給料をもらう、それで社会的にも、まあ、活躍するというのでしょうか。しかしそれが50年100年後にあるかないかもしれませんね。もうそれこそ今の最先端技術は廃れてしまって、次の技術に変わっていることでしょうね。ですから今もてはやされる技術、最先端の技術、技術者であったとしても、50年後100年後にはもうお役に立たない、お役に立てなくなってしまっているということなのです。それがやっとこの年になって分からされました。そのカセットテープが盛んであった頃、ビデオテープが盛んであった頃には、とても50年100年後にはこの技術が使えなくなるだろうなどとはとても考えたこともありませんでしたけれども、50年経ってあの当時のあの技術、最先端技術は何だったのだろう、今となってはもう何の役にも立たないということが分からされました。一方、50年前でもいわゆる愛楽理念、師匠大坪宗一郎氏が唱えられた、教えてくださったその愛楽理念、これが50年経って色褪せているか、今はもう使えない技術になったのか、いやそうではありませんね。50年経った今でもそれはまあ生き生きと輝いているというのでしょうかね。役に立つ、いやむしろこれから子や孫に、あるいは子子孫孫にでも伝えていかねばならない技術があるとすれば、それはやはり愛楽理念だと。その今の最先端技術が子や孫の時代に役に立つか、今の最先端技術を、今のままの技術を伝えたからといって、それは子や孫の時代には役に立たないだろう。もちろんそこから発展したものは生まれてくるでしょうけれども。愛楽理念、それはこの代、孫の代、いや子孫孫の時代、5年10年先でもやはり役に立つ、いわば未来永劫においても役に立つ技術といえば技術、それが愛楽理念であるということなのです。ですから今の最先端技術をいかに勉強したからといって、50年100年後にはあまり意味がなくなる、無意味、無価値になってしまう。しかし今愛楽理念を勉強する、そしてその技術を身につける、それは50年後100年後でも生き生きとその技術が通用する、そしてまたさらにそこから子や孫、子子孫孫にでも伝えて発展していける、それが愛楽理念だと。だからどうでも 私どもが今学ばねばならないものが愛楽理念であり、そしてまた5年、10年、50年、100年、1000年先ででも伝えていかねばならない。それがまた愛楽理念である。ということなのですね。その対人間、対科学技術というのでしょうか、には流行り廃りがあるけれども、対神様に対しての、まあ、技術といえば技術、それは愛楽理念というものは流行り廃りがない、いやむしろ流行らせなければならない、流行る一方でなければならないのですね。そういう子子孫孫にまで伝えていかねばならない。また今マスターしなければならない。そういう何と言いましょうかね、時代を超え世代を超え永遠不変なるもの、それが愛楽理念だということなのですね。どうぞ自分だけがマスターするだけではなく、この愛楽理念を子や孫にも、またさらに世代を超えて50年、100年、1000年後にでも伝えていこう、伝えさせていただきたいという、やはり願い、その情熱、情念というものを持たせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。